マタイによる福音書28章ですね、この4つの福音書が新約聖書にもありまして、その最初の福音書の最後の、ところに、入りました。最後のところに入りますですね。4つの福音書は、イエス・キリストが、死者の中からよみがえった、復活した、というところで全てが終わっていますね。キリストがよみがえって今も生きておられて、そしてやがて戻って来られるという、このことを信じて、私たち教会は生きています。で、一人一人のキリスト者も生きています。で、この復活について4つの福音書がそれぞれ終わってるんですけれども、それぞれの著者が、それぞれの異なる証言をしているんですね。少しずつ違っていますですね。でもそれは間違ってるっていうことではないんですね。なんて言ったらいいかな、あまりにも証言が多くなっているので、情報が錯綜気味になってるみたいに考えたらいいんじゃないかなと思います。例えばですね、今から24年前になるのかな、待ってください、24年前じゃないですよ、23年前か4年前かな、地下鉄サリン事件が、あれは1995年の、3月に起こったと思いますが、ありましたよね。23年前かですね。で、マタイが福音書を書いたのは、この復活の出来事があってからおよそ20年後の話なんですね。紀元後の50年あたりです。ですから似たような期間なんですね。で、今例えば地下鉄サリン事件についての証言、これが一体何だったのかっていうのを行くときに、あまりにも膨大な証言や証拠やいろんな人がいろんなことをして、例えば日比谷線の何駅でしたっけ、霞ヶ関の駅の近くですよね。で、そこでどういうことがあったのか、ああいうことが分かったのかっていう、ものすごいその情報があってですね、一つ一つの証言者の証言を照らし合わせていくと、一見ですね、一見なんか矛盾してる、錯綜してるっていうか、矛盾してるものっていうのは出てくると思うんですよね。で、それは間違ってるっていうことではなくて、それぞれがそれぞれのその、見ているところから、この見ているものなんですよ。で、全然間違ってはないんだけれども、それだけ数多くの人がイエス様、よみがえられたイエス様を見たんです。そして、その例えばルカだったら、ルカは自身は見ていないので、マリアから聞いたとかってよく言われますけれども、イエス様のお母さんのですね、いずれにしてもこのいろんな人が目撃して見てた中でのこの話です。だから今日はこのマタイによる福音書の28章を読むんですけれども、非常に短いですけれども、実はその4つの福音書を重ね合わせると、また書簡とかにも復活の話が書いてあってですね、でも500人に一度に現れたって話も出てたりですね、全然福音書に載ってませんから。で、そういうことを合わせると本当膨大になります。でも私は今日はあえてね、そのことを話してしまったら、なんかね、最初から種明かししちゃうみたいでつまんないし、あと時間も長くなるし、むしろマタイがこの出来事を通して、これやっぱりね、この福音書を書くっていうのは目的があるんです。このイエスを伝えたい。私の知ってるイエスはこういう方なんだ。で、それを焦点を当てていますので、そのマタイが抱いているこのイエス様の復活、というものをですね、眺めていきたいと思います。では一節を見てください。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。27章、この前の章では、アリマタヤのヨセフが十字架上で死なれたイエス様の体の下げ渡しを願って、ピラトがその願いを聞いて、ヨセフの用意した新しい墓にイエス様を葬ったところで終わりました。そしてマタイはこのユダヤ人指導者がダメ押しでピ ピラトにその墓にローマ兵の番兵をつけるようにお願いしているんですね。彼らのイエス様を亡き者としたいという執念は相当なものであります。でも興味深いことに、それによってかえってイエス様の復活が確かなものとなるわけなんです。それだけ封印をしていますから、死んで葬られたということが明確になったわけですね。で、ユダヤ人の当時の墓は、横穴式の、石灰岩の岩盤に掘られていました。今でもイスラエルに行けば、遺跡でローマ時代の1世紀の墓、いろんなところに残っていますけれども、見ることができます。そして、その墓の入り口に、この円形の石板ですね。で、それを転がして塞ぐんですね。で、このヨセフの墓の場合は、さらにたすき掛け状にロープをかけたと思います。これがローマのやり方ですね。たすき掛け、こういう感じでね、ロープをかけて、封印を何箇所かに押して、牢によって、この印を押したということです。で、この封印が破られていたら、ローマ兵は死刑になります。覚えてますか、ピリピにパオロが行った時に、この鞭打たれて牢屋に入っていたところ、地震が起こって鍵が解けて、そして囚人たちがみんな出ていった時に、看守が自害しようとしました。なぜかと言ったら、この彼らが受けている刑と同じ刑を受けなければいけないとかですね、その命がけなんですね、彼らも。その自分の命がかかっているわけなんです。なので、ちょうど、これを今に直したら、20、30、40の、鍵、ロックをかけているような状況です。こういうのが背景にあるんですね。そしてユダヤ人はですね、ここで安息日が終わってっていうの書いてますけれども、このユダヤ人は安息日には労働をしてはいけない、この掟があります。で、もう一つ、この立法がありまして、木に死体を吊るしておくと、その土地を怪我してしまうと。この神に呪われたものだから、この死刑によってですね。で、日が暮れる前にすぐに取り下ろす必要があったんです。ちなみに安息日の始まりというか、日の始まりというのは、ユダヤ人にとっては日没から始まります。日没から日没ですから、夜から始まり、昼なんですね。だから金曜の夜に当たるんですけれども、その来る直前に、それが、始まる前にね、何とかして、もう3時に死なれてますから、イエス様が、その前ですね、急いで日が暮れるまでに、イエス様を墓の中に入れなければいけなかった。で、ローマの十字架はですね、もうほっとくんですよ、しばらく。死んでもほっとくみたいな感じで、十字架の上で。で、もう、なんですかね、猛禽類か。鳥が来たり、獣が来て、もう食わせるままにしとくと。でも、ユダヤ人が殺されてるわけですから、そこで、イエス様以外にも、この隣に、横にいたですね、囚人は、ユダヤ人でしょ、ですから、おそらくは。ユダヤ人ですよ、ユダヤ人。で、彼らのしきたりに従ってすぐに取り下ろさなきゃいけない。それで、すねを、折った。すねを折ると、この前お話しましたけれども、呼吸ができなくなっちゃうんですね。こうやって持ち上げて、この足も使って、激痛が走るけども、呼吸しなきゃいけないから、して、またこういうふうになる。で、これを繰り返しで死んでいくわけですけれども、すねを折っちゃうと、その上がることができなくなっちゃうので、それですぐ即死、すぐに死ぬことができるわけですけれども、それを行った。でも、イエス様の場合、たまたまじゃなくて、実は予言の通りって言っていいんですけども、もうすでに死なれていたので、それをする必要がなくて、そして骨は折ってはいけないという、出エジプト記にある水越の祭りの時の、その子羊ですね、子羊の予言が実現したわけですけれども、でですね、こういうことで 急いで埋葬したんですよ。急いで。でもすぐに埋葬が終わってないんです。ですね。あ、ちなみにこの埋葬の仕方というのはどういうふうにするかというと、今日本はね、火葬になってるから、あんまりこの実感が湧かないかもしれませんけれども、多くの世界の多くはもう土葬ですよね。で、その洞窟の中に入れて、で1年ぐらいそのまま置いときます。そうすると白骨化しますね。で、白骨化したのを骨箱っていうのかな、箱ですね。たくさん遺跡残ってます。今でもオリーブ山に行くとですね、その骨箱が置いてあるこの洞窟の あれがあるんですよ。で、骨箱っていうのかな、骨箱まあいいんですけど、それはユダヤ人でかつイエス様を信じた人たちですね、その人たちであるっていうのが残ってます。で、そういう感じでこのお骨を箱に入れて保管するんですね。で、そのプロセスです。でも最初の時はその遺体に対して香料を塗るということをやって、まあ、お世話をして、しかもこう匂いが出てきますから、腐ってきてますから、それをやる作業があるんですね。ところが時間がなかった。パッパッパッパッパッって入れなければいけなかった。あとね、石も重いんですよ。僕と、あと僕も弱っちいから、男性 2,3 人がねいなきゃいけないですけど、ムキムキマンが一人でなんとか転がせるかなっていう感じので、それでですね、今この一節が始まってるんですね。で、ここにマグダラのマリア、ちなみにこのマグダラっていうのは今このヘブライ語でミグダルって言いますけども、ミグダルの町ありますですね。で、遺跡もバリバリ残ってます。というか、今比較的新しい遺跡で注目されてるんですね。行きました、シナゴーグの跡もありますから、イエス様がおそらく教えられたであろうっていうのがもう生々しく残ってます。でですね、このマグダラのマリアともう一人のマリアって言ってます。で、この彼女たちが27章の56節ですね、十字架の場面の時に遠くから眺めていた中にいるんですよ。十字架の時にもここでいました。で、他の弟子たちはもう逃げちゃってたんですが、遠くから彼女たちは見ていました。さらに葬って、その岩を石を転がして置いたその最後の最後まで見届けていたことも、27章の60節見てください。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていたと。まさか自分たちが最初の復活の証言者になるとも思いもよらずですね、ただイエス様が好きだと、イエス様を愛していて最後までこの見届けたいと、そして次の日に出てきたっていうのは、この安息日が終わるのがだから土曜の夜になるんですよ、今で言うと。でも夜だからその行けないじゃないですか、暗くて。だからその夜が明けた週の、これなんで、週の初めの日の明け方なんです。つまり今の日曜日の早朝になるんですね。ちなみにアメリカではサンライズサービスって言ってですね、イースターの時、復活祭の時は2回礼拝をするんですよ。何かというと夜明け、初日の出ならず、その日の日の出を見ながらの礼拝があって、そして普通の礼拝がありますけれども、なぜかって言ったら、このとこの、この、マリアたちが、この女たちが言った、このことをですね、この思いながら、この礼拝を捧げて、まあ、行くわけなんですけれども。で、そのようにして、この、行ったわけですよ。で、実はですね、ルカによる福音書を見ると、もっと多くの女たちがいたんですが、マタイはこの二人に、まあ、注目をしている。しかも、ヨハネがですね、マグダラのマリアだけのことを話をしているんですね。だから矛盾しているように見えるんですが、まあ、おそらくはこの女たちで行って、で、その中で、この十字架のこの墓のこの、足が転がされたのも見てて、中心的にそのずっともうそこから離れなかったような感じなのがこの二人で、しかもマグダラのマリアの方がもうとっとっとと早く歩いてってですね、先に見ちゃったんじゃないかなっていうね、まあ、そういうふうに、まあ、全体を合わせると 分かるんですけれども、そんな感じでした。で、2節です。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになったと。大きな地震がありましたが、イエス様が十字架の上で死なれた直後もですね、地震があったのを覚えてらっしゃるでしょうか。この27章に書いてますよね。50節ですか。地が揺れ動いて岩が裂けたと書いてありますけれども、神が強く介入されているときにこのような地震が起こっています。で、神を信じず敬わない人に対しては神の怒り、裁きの現れがあったわけですが、27章にありましたように、その地震、同じ地震をきっかけにして生徒たちの墓が開いたって書いてあるんです。後にイエス様復活された後に、この都の中に彼らも復活して現れたということが書いてありますけれども、神を敬う者たちにとっては救いとなっているんですね。で、このマタイによる福音書を読むときはですね、他の福音書もそうなんですけれども、やっぱこう旧約時代、旧約聖書、ユダヤ人たちがこういう出来事を見てどういうふうに感じるかとか思うかとか背景がしっかり書かれてます。ゼカリア書の14章に主が到来したときに、オリーブ山が北と南に分かれて、いわゆる地殻変動、つまり地震が起こってですね、そしてこの谷の方に残されたもの、神様を敬う残されたものが走ってくると、逃げていくということが書かれていますですね。このだから同じ地震なんですけれども、一人はここでローマ兵が死んだようになってしまうと同時に、彼女たちにとってはこの救いっていうか、このそうですね、神様の素晴らしさを、救いをですね、見ることができる、そういうきっかけになったんですね。そして主の使いが天から降りてきてたんですね。この天使、使いが、御使いが来るということが、このイエス様の生涯の中に何度か起こっていますけれども、マタイによる福音書の中では、一番特徴的なのがいつですか。最初に来た時はいつですか。誘惑？もっともっと前ですよ。それは誘惑の時は、ルカによる福音書の方には、この御使いが来たということは書いてますけど、マタイには書いてないですね。マタイはどこですかね。一番最初の御使い。マリアです。というかヨセフです。
あ、
ヨセフです。だからイエス様が生まれる前から。で、そして生まれてからも、ベツレヘムにいた時に、この家族がですね、御使いが、逃げなさいと、ヘロデが命を狙っているということで、エジプトに逃げる、介入したわけなんです。このように神が人として現れたときに御使いが介在し、そして今ここで復活ですね。この方が確かに神の御子であられる、神の子であられるということを示す時にも御使いが介在している。だからどっちもね、この神が人となる、まず処女降誕というのと復活っていうのが、まず初めに聖書に触れたとか、キリスト教教会に来てきた時に、まずここをつまずくっていうか、えってなるわけですよね。他の敵を愛しなさいとかね、難しいけど、なんかこれが一番有名だったりするんですよね。あ、聞きました。ちょっと話ずれちゃうんですけど、牧師さんがね、息子ですよ、息子、まだだから2世なんですけどね、本人はクリスチャンの2世なんですけど、小学校の時にね、いきなり殴られるんだって。で、だってお前、殴りかい、あれ右なんだっけ、どっちだっけ、叩かれたら右の方を叩かれて左の方を出しなさい、やってるんだろうとかですね。で、それに言われて殴り返したって言ってましたけどね。殴り返した。だから親が吹き込んでんだよね、絶対。 それだけ有名ですね。だから道徳的なところは理解はできるんですよ。けれどもこのどうですか、処女ですよ、処女ね、聖霊によって身ごもったって言うんですよ。復活、復活だよ、死んだんだよ、生き返んの。でこういう時に天使が関わってて、天使まで出す、なもっとなんかわけわかんなくなるかもしれないんですけども、神を信じるってこういうことかなと思います。神を信じるっていうのは人には絶対に関わることのできない領域なんですね。人間はどこかで自分で何とかできるとか理解するとかできる領域を作っています。いや、それで生きています。そして宗教でさえそうやって利用するんです。あ、もっといい人間になろうとかですね、こういうふうにちゃんとやってこういうふうに生きていこうとか。でももう全く理解できない、なんか目の前になんか壁をなんかこう立てられたようなね、こういうのを見るときにこそあれですよ、神様に出会う第一歩っていうかね、近くまで来てます。でその時に御使いが介入して、そしてね、あ、そうそうそう、御使いとか天使っていう時にあのエンジェルチョコレートに出てくるような、あの赤ちゃんの羽ついたの、あれはあの払拭してください。あれはキリスト教ではなくてヨーロッパの何かの神話かなんか異教の、あれに出てくるものですね。あとあの悪魔もそうだけど、あの黒い色を持ってさ、槍持ってさ、あれも異教なんですね。だから、あれも払拭してください。天使というのはすごい力強いです。一人が動いたらこういう大地震が起こっちゃいます。でこの岩が、あの頑強な兵士たちが閉じて封印をしたものが簡単に壊れると。でここにね、神の力の現れ、もう笑って、あざ笑うかのようなね、その人の力をあざ笑うかのような神の力、復活の力が今ここで始まっていて、しかも座っているっていうのはね、余裕しゃくしゃくなんですよ。で、征服してるってことです。ですね。こういうのは復活信仰ですね。私たちがもう敵っていうか、こうどうしようもないこう壁であるとか、この、ものがあっても神のこの力によればもう余裕しゃくしゃくで、この神様が勝利してくださる、わけなんですね。そしてですね、ここで、身を隠して逃げた、死人のようになったって書いてますよね。でしかもこの御使いの姿が、稲妻のようで衣は雪のように白かったと。つまり神様の光を表していて、清さを表しているわけなんですね。そしてこの受け入れられない人は死人のように震え上がってしまう。でこれは、ユダヤ人の人が読んだらダニエル書の10章を思い出すと思います。ダニエルがティグリス川というところで歩いていたところに主の使いが来られてですね、そしてもう輝いている様がものすごい宝石のこういろんなのを使って、もうわけわからないこうすごい、すごい姿で現れる。でそこで、声は聞いてるんだけど姿は見えないんだけども、そこにいる人たちがあまりにも恐怖で逃げてったっていうのを書いてます。でダニエル自身も、気を失いそうになってもうダメだっていうところで、この特別に愛されている人をダニエルよ恐れるなってこう立ち上がらせるんですね。全く似たような感じで女たちに対して御使いが恐れることはないとこう言うんですよ。ご説見てください。御使いたちは女たちに言った、御使いは女たちに言った、あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りよみがえられたのです。さあ納められていた場所を見なさい。場所を見なさいというのは確認させてるんです。彼女たちにとってはイエス様ここで香料を塗りに来たわけであって死んでいるんですね。 イエスは死んでるんです。もう過去の人だったんです。今ここにはいないって言ったんです。それを確かめるために中に入ってみなさいと言ったわけなんです。ここに復活信仰の始まりがあります。復活信仰を持つためにはまず死んでいることを通らなければいけません。死ななければ復活しません。どうですか、蘇生してた、臨死体験とかってありますよね。本当は死んでないんじゃないかみたいな、そういうんじゃないんですよ。死なないといけない。で、まず自分自身が救いようのない死んでしまった状態なんだってことを信じる、受け入れる必要があります。今までの自分の生き方そのものがもう限界というか行き詰まりというか、もう私は何も自分で救うことはできない、死んでいるということを知る必要があるし、この世界も何か希望があるようで実はない、そしてこのままだと滅んでいく、その死んでしまっているという救われる可能性はないんだということを受け入れる必要があるんです。そしてその次にですね、キリストが命であると、この方によって私は生きることができる、この方が救い主であられる、この方が救ってくださって、私はこの方を信じる信仰によって生きるんだと、そして世界もこの方によって一新されると、新しくされて希望があるんだというふうに信じるっていうか、それが復活信仰ですね。で、前から言っておられた通りと、この御使いが言っていることに注目してください。何度となくイエス様はよみがえることを語っていました。殺されるけれども3日目にはよみがえらなければいけないと、3日目によみがえる話をはっきりと言ってたんですが、聞いてるときはなんか蜃気楼か空想か想像をはるかに超えていたので、日本語じゃなくてこの時はアラム語かヘブル語かに聞こえてる、だからいわゆる言葉としては音としては聞こえていても全然頭の中に入らなかったんです。しかしその語られていたことこそが現実であり事実であり、自分が思っていたこと、つまりイエスはもう死んで過去の人になったんだということは虚実になるわけなんです。私たちの罪の生活はこのように虚しいものであって、いつか滅びるものだけれどもですね、このイエス様にあってですね、キリストにある命が真実であっていつまでも残るんだということなんですね。あ、ちなみに、エルサレム行くと墓がすごく多いんですね。なぜかというとゼカリア書14章で主が来られると、そこ主が来られるっていうのをオリーブ山、のところに来るって書いてありますから、それ信じてるんですね。だからユダヤ人の墓がすごいたくさんあります。でそこはもう本当にエルサレム王たちの墓っていうのもありますし、墓がすごくあるんですよね。まあ、世界中もそうじゃないですか。こう有名な人の墓がありますよね。で興味深いのはね、すごく偉大な人はホルマリン漬けになっちゃってるんですよね。例えば毛沢東なんてね、なんか今でも眠ってるんじゃない、レーニンとかね、今でも寝てるんじゃないかっていうぐらいはっきりしてますよ。そこでもうね、特にソ連はなくなってますから、もう行列作って何時間もかけて見ていたわけですけれどもね、思い起こすためにね、そうしたわけです。でも私たちは思い起こす必要はないんです。いないんですよ、もうじゃあどっかに盗まれたの、いやさ、盗まれたってのも嘘だって、盗んだんじゃないよ、生き返ったんだ、今生きておられるんだ。7節です。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい、イエスは死人の中からよみがえられました、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます、そこでお会いできますと、いいですか、私は確かにあなた方に伝えましたと。 この復活の出来事も事実確認というのがすごく多いですね。しっかり中見なさいとかですね。そして次に今度は確かに伝えました。今事実把握っていうかね、頭でついていけないから、一歩一歩こうなんだこうなんだこうなんだとこう言ってるわけですよ。でですね、マタイによる福音書の特徴はガリラヤで会うって話をしています。ガリラヤに先にイエス様が言ってるから、そこで会いなさいと伝えなさいとこう言ってるんですね。で、他の福音書だとヨハネのみがガリラヤにいる弟子たちの姿を、この記録しています。でも何を、このするかね、そこに行きなさいという指示してるのは、この、あ、間違えた、ごめんなさい、そこで命令を出すんですね。後で最後に見ますけれども、まあ、それが書いてあるのはマタイであります。で、なんでガリラヤなのかとなんですね。まあ、ガリラヤにおいてマタイによる福音書を見ますと、山上の説教、水訓、ね、それ山で、山の上だから山上ですね。そこで天の御国、あるいは神の国の宣言をしたわけです。難しい言葉を使うと、憲章、憲法の憲に文章の章ですね、憲章と言いますけども、神の国という、これこそが神の国だという宣言をイエス様が行われて、何ですか、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、悲しむものは幸いです、その人は慰められるからです、柔和なものは幸いです、その人は地を受け継ぐからです。これずっと続いていくわけです。そしてイエス様はこのことを宣言された後にですね、今度は雷病人が近づいてきたら触れられて清められて、悪霊につかれている人は悪霊を追い出されて、天の御国とはどういうところなのかを、そのもう実感というか、その実体験をさせていった。そこがガリラヤなんですね。そこにおいてあなた方もこの権威を与えるんだから、あなた方が今度は私があなた方を弟子にしたように弟子にしていき、神の国が広がっていくんだよということをイエス様が教えるためにガリラヤに行かせたわけなんです。8節、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。恐ろしくはあったがっていうのは見つかりにあったので、その恐れが、余韻が残っているんですが、蘇られたという事実をもう受け入れて、もう心、言葉に言い尽くすことのできない、もう大いなる喜びが湧き出てきたんですよ。皆さんには主にあるこの喜びがあるでしょうか。この喜びは復活した、イエス様が復活したという信仰によって与えられます。ペテロはこう言いました。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちは新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと。生ける望みを持たせてくださった。そしてもっと読んでいくと、この先ですね、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っていますとあります。で、この喜びの知らせを伝える姿が、これイザヤ書にあるんですね。40章の9節に、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、こうやってね。で、この良い知らせを伝える者のところの動詞が女性形になっています。箴言も面白くて、知恵っていうものが人格化されて道端で伝えているんですね、これ女性がですね。で、英語で読むとね、シーってなってですね、本当にイットじゃなきゃいけないのにね、この知恵っていうところが。興味深いですね。 このように伝えていくときに女性系であるとか女性の代名詞が使われているとか、実際にはここでは女性が用いられているんですけれども、興味深いのはこの福音書を見ていつも思うんですが、一番大事なところっていうのは女性が証言者なんですよ。もう弟子たち逃げちゃってる。そして遠くから あまりにもガヤガヤしてますからね、なんかあそこのえぐい状況ですから、遠くからだけども、女性ずっとガリラヤからついてきていた女たち仕えてたんですよ。例えば飯を食うとかね、そういう時に女の人がいろいろやったんでしょうね。あとはなんかどっかの近くのところから食べ物を調達するとかですね、まあ、弟子たちもやったと思うんだけども、女性たちがいろんなことで世話をしていましたが、そして封印、石で墓が封印される時も女性が最後に目撃して、なんでか分かりますよね。マグダラのマリア、このヨハネの福音書的にもしがみついたってるけど、とにかく愛してたんですよ、イエス様を。まっすぐに。そしてよみがえる時、この墓の時もね、もう男だともうどうせ死んだんだからってこうなっちゃってね。で、2人の弟子がさ、エマオの方に行っちゃうじゃん、がっかりして。あれが男、もうメンツっていうか形っていうか、そういうものがあるんだけど、女の人たちはそこが全部すっ飛んじゃって、香油を注いだマリアもそうだけれどもね、スパーッとそのイエス様の方に愛を向けているわけなんですね。肝心要のところにいてくれるわけですよ。9節、すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエス様が現れてくれました。さっき喜んだって書いてますけど、おはようっていうのはカイロスって言って、なんていうのかな、喜びがあるって感じで、平安あれとか安かれとも訳されてますけれども、そういう挨拶ですね。そして足を抱いて拝したんですよ。この足を抱くっていうのはもう何ていうのかな、ひれ伏す、恐れおののくんですけど、ひれ伏していくんです。王なる方にひれ伏すわけですよ。今日私があなたを産んだっていう神の言葉が詩編の2編にあります。でそこにキリストの予言があって、神の御子の予言でもありますけど、キリストの予言もあって、でそこに御子に口づけせよっていう言葉があるんです。恐れおののけと。でヨーロッパのね、映画とかで、ほら昔の中世の映画とかで、この女王様とかにほら口づけするじゃないですか、程度にね。あれはそういうひれ伏してるんです。あれで日本だと違いますね。なんだろう、お殿様って言うとどうですか、はっはー、こんな感じですか。このぐらいがせめてじゃないですか。で、これ文化が面白くてね、コメディアンの人で、なんだっけな、ゾマホン。なんかですね、謝るとき、土下座っていうのが一番私たちにとっては卑屈ですよね。けれども、土下座してから、コロコロなんか回るんだよね。それがなんか土下座みたいですね、その国でおいての。どこの国か忘れてたけど、アフリカの。で、この中東においては、これ口づけなんですよ、それが。で今ここで足を抱いてイエスを拝した。マタイの福音書は王なるイエスを前面に出し、マタイはこの方がキリストなんだと、ユダヤ人の王なんだと、そして世界の王なんだということをこの前面に出し、神の国が来てるんだよと、そしてまたこれからも来るんだよということを前面に出しているわけなんです。そしてイエスは言われた、恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい、そこで私に会います、ね、恐れることはないということは恐れたんですよね。励ましてるんです。ものすごい権威者が現れたらみんなビビるじゃないですか、ね、恐れおののくけども、めちゃめちゃ気さくに親愛の思いを込めて語りかけてるみたいなね。今そんな感じですよ。私の兄弟たちって呼んでるんですよ。すごくないですか。主と下辺である関係のはずが、イエス様がここに至って彼のことを兄弟って言うんですね。弟子たちの霊的な位置がイエス様の復活によってバージョンアップしちゃったんですよ。こう全体が底上げ、ブローと底上げするんですよね。で今から詳しく説明しますが、イメージとはこんな感じです。父と子の関係があるわけですよね、イエス様の、ね、一人、私父と私は一人であるってこう言ったんですよね。 で弟子たちはこのしもべっていうかこの離れてるんですよ、こっちここら辺にいる感じなんですよ。それがイエス様が贖いを成し遂げてね、この救いを成し遂げて復活までしてくださったから、こう底上げ起こってブーッ底上げて、そしてこの神様の交わりの中にこう入れられたって感じで、ちょんちょんちょんちょんで神の国が作られてるんですっていうのがイメージ。イエス様がヨハネの福音書の16章で何度も何度も言っている言葉がありました。でその一つね、26節と27節、その日にはあなた方は私の名によって求めます、あなた方に代わって私が父に願うというのではありません、父ご自身があなた方を愛しておられるのです、あなた方が私を愛し私が神のもとから出てきたことを信じたからですと。これ何言ってるかって言ったら、今までは神様にお願いしてくれませんかってイエス様にお願いして、そしてイエス様が父なる神様にお祈りされたという、この父なる神と自分との関係というのは、このちょっと離れていたわけなんですよ。ですか、ね、ところが仲間入りしちゃったんです、ね、私の名によってってイエス様の名前を持ってれば、ね、そしたら仲間なんですよ、ね、そして直接父なる神に行くことができるようになったわけなんです。だから神によって生まれたっていう言葉あります。神の子供となる特権が与えられたとも書いてありますけれども、これめっちゃめちゃすごい話なんです。父と子の関係がありまして、イエス様とこの関係が御子であられる方で、もちろん私たちが神になるということでは全然ないんですけれども、この養子縁組でその中に入れてもらえたわけなんですよね。あ、そういえば思い出したのが、この頃議員会館に行く機会が与えられてですね、政治家の方にも会いましたけれども、あとは違う、ちょっと経営者の方ですね、議員会館ですよ、議員会館見張してますね、超見張してますけどね、誰々の何よってって、なんかこのそれ議員の人が借りるわけですよね、その部屋をね、ですね、その議員の何よって入れてるんです。まあ国会議員、国会議員議事堂じゃないからね、そのたかが知れてるけどさ、なんかまあ皇居だったらね、まあそういうなんかちょっと見張の話は横に置いといて、分かりやすく今話そうと思ったんです。仲間に入れちゃったんです。だから、このローマの8章の29節見ますと、神はあらかじめ知っている人を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となられるためです。長子って長男のことです。長子となられるためだということで、これで神の子供なんですよ、ね、でイエス様をお兄さんみたいな感じで崇め、でもイエス様は主であられて、自分にとっても神であられる方なんですけれども、その関係は変わらないんだけれども、そのイエス様のこと父と関係の世界の中に私たちも入っているんだということであります。そしてイエス様の復活の意義をね、改めて考えたいと思います。ローマの4章の25節にはこう書いてあります。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたと。イエス様は無実であられたにもかかわらず、死刑、重大な罪を犯した者として定められてしまいました。無実なんです。どうですか、この世の中でも冤罪ってありますよね。冤罪、無実の罪を着せられてしまってるわけです。それは晴らすっていう言葉あるでしょ、晴らす、ね、でそれは逆転勝訴するっていうかな、なんか再審っていうのかな、裁判のやり直しですよね。で結構そういう人いるじゃないですか、この頃有名になってきてますよね。でイエス様の場合は処刑されちゃったんですよ。でも神は晴らしてくださいました。正しい方が墓の中に留まっていることはありえなかったんです。罪人と共に数えられることは、そこに留まっていることはありえなかったんです。イエス様にとっての救いは十字架からそこから降りていく救いではなくて、死んだのに生き返るという救いです。でそれでよみがえって、この方が義なる方であることが証明されたんですね。 恵みによって義と認められるわけですけれども、イエス様が正しいことが証明されたことによって、私たちがキリストにあってですね、罪人ですよ、実際罪人なんですよ、恵みだから、同じようにキリストにあって正しいと認められてるんです。だから死んでもどうなんですか、蘇るんですよ。義人と復活の関係、今分かってくださったでしょうかね。死んでも罪があったら裁かれちゃう、蘇るかもしれない、蘇ったとしても、蘇っても裁かれちゃう、死んでも永遠の命のために蘇るんですよ。それは義と認められたから、恵みによってね。自分が一生懸命頑張って正しいと認められたらじゃなくて、で今女たちから弟子たちに復活の知らせが届き、弟子たちがすでに行っている、この先に行っているこのイエス様に会いに行くことになります。でマタイはこの喜ばしい知らせ、真実な知らせに対抗して偽の知らせが伝わっていく話も書いてるんですね。彼女たちが行き着かないうちに、弟子たちのところに行き着かないうちに、万兵たちが何人か都に戻って起こったことをすべて祭司長たちに報告したとあります。死んだようになってしまった万兵たちが起き上がって都に戻ったっていうのは、都の城壁からね、外れたところ、ちょっと離れたところで十字架、ゴルゴダの丘がありますから、戻ってね、そして、彼らは賢いです。自分の上司であるピラトとかの方に行くのではなくて、最初のところに行くんだよ。だって、行っちゃったら死刑だよ。で大事なのはこれ、彼女たちが行き着かないうちなんですよ。偽情報が本物情報よりも先に伝わっちゃったんですよ。伝わることになるんですよね。でそこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広がってる。今日って言ってからマタイが書いていた時だから20年ぐらい後に経っても、なんであれはただ弟子が盗んだだけだよっていうのが伝わっていたんです。人って弱いんですね。偽物の方が信じやすいです。で信じてる真実な知らせというのは、実はじっくりとこう煮詰めているっていうか、検証されているというか、そういう性質のものなので伝わるのが遅い側面があります。で人間はちょこっと何か印象操作とかすることによってそのまま信じていく弱い存在です。マーク・トゥエインという人が、もうアメリカ人の小説家なんですけども、この評論家っていうかね、こう言いました。真実がその靴を履き終える前に嘘は世界の半分をすでに駆け巡っている。意味わかりました？このこれ真実くんがいてね、そしてこの足これ一生懸命こうわかりましたって言ってこれ真実を伝えようと思ってこう紐を結ぶわけですよ。で結んでる間にもう嘘くんの方はもうとっくに靴を履いてて世界の半分を駆け巡ってるっていうね。これだけ嘘の情報っていうのは広がっていきます。で、これがしかも汚い方法で広まってる。ね。こっちはなんかもう本当に女から言って、そして弟子たちが心が鈍くて、そしてイエス様といろいろ話して、そして精霊のバプテスマを受けてからですね、使徒の働きですよね、ようやく伝えられていくわけですけれども、こっちはですね、もうどんどんどんどん金で動くんですよね。ついに弟子たちの耳に女たちの証言が伝わって、そして、 この、16節から読むのはこれその中でもういろんなことが起こってます。あのヨハネによる福音書とかもうエルサレムでイエス様現れてますし、でルカによる福音書でも、このエルサレムでやっぱりイエス様現れてる姿が出てきますね。何度か現れてます。で個人的にもペテロに現れたとか、このいろいろこう女たちに現れたとか、さっき見てましたね、女たちに現れたって出てきて、でそしてガリラに行きなさいってイエス様に言われてるのでガリラに行くんですよ。でそこでもヨハネによる福音書に読むと、あのこう船で漁をしてたんだよね。そして、イエス様が岸辺で魚焼いてた、パンも焼いてたと、まあ、その話があって、でそれからの話ですね。16節、さて11人の弟子たちはガリラ屋に行き、イエスが指示されて山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者が私もいた。先ほど話した通り山に戻ってきました。山上の水訓の同じ山かどうかは分からないですけれども、指示された山に登ってたんです。そして礼拝をしました。彼らはここですね、今も私たち礼拝を捧げています。礼拝、私毎週ここに来て捧げてますし、個人的にも捧げることができます。これが神の御心ですね。そしてもう一つは疑う者たちもいた。あの すごくないですか、聖書って。11人の弟子の中、あるいは11人の弟子じゃなかったとしても弟子ですよ。こういうこと書かない方が普通いいよね。どうすか。で慰めを与えてくれます。逆に、つまり聖書は、聖書の著者本人たちでさえが神の、あれ混ぜて、完全なものじゃない、人間味のある人たちなんだ。で人たちの働きだけを見てたら、また手紙だけを見てたら、あこの人すごい人で私とは違うって思うと思うんですね。でも目の前にいてですよ、何度も見て、ね、でここ目の前にいるのに礼拝してるのに心の中ではいやこれ夢かもとかね私たちにもよく起こるじゃないですか。いやそうだ、私クリスチャンとしてダメかなとかって思うかもしれないですけども、それも全部織り込み済みで知っておられて選んでおられてるんです。救ってくださってるんです。そしてこのような弱き存在に大宣教命令を与えられるんです。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天において地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。午前中に話しましたけれども、もう一度ね、このおさらいというかまとめのように話していきたいと思いますが、まずは、イエス様の方から近づいていかれました。これはですね、イエス様がご自分の権威によって彼らに任命して任務を与えられているんです。でこの彼らにこのイエス・キリストの持っておられるこの権威を与え、そしてこのあらゆる国民を弟子としていく神の国づくりって言ったらいいかな、神の国の広がりっていうか、これをさせようとしてるわけなんです。こんな弱い者たちにこれをさせるということを表しているということは、さっきも疑ったって書いてますけれども、ここでマタイが言いたいのは、あなたたちの能力じゃないんだって。詩編の8編の1節2節にこう書いてます。主よ私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり何度力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち血のみ子たちの口を通してあなたは身力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるために、復讐する敵を鎮めるために。とてつもない大きな敵であっても、強大なこの権力であっても、どんなものであっても、血のみ子の褒めたたえるその口によって、その 打ち立てる、その神の力を打ち立てるって言ってるんですよ。皆さんが先ほど賛美しました。それが幼子のような信仰による賛美かもしれません。いや、その幼子のような純粋で単純な賛美と信仰の上に、この日本の国よりもアメリカの超大国のよりももっと大きな力を与えてくださっているんだという、こういう使命ですね。そして、このあらゆる国の人々を弟子としなさいと言って、それまではイスラエルの、失われた羊のために行きなさいと言って、異邦人のところに行ってはいけないとイエス様は言われたんですけれども、それは順番であって、まずはユダヤ人なんですね。しかしユダヤ人がの指導者たちがイエス様を拒みました。それによって実を結ぶ他の国民にとイエス様が言われたように、今度はあらゆる国の人々、でもそれは織り込み済みで、もともとが全ての人の神となる主となるために、このこともお許しになって、ユダヤ人たちが反対するということも許されて、このことをしてくださった。で、実は終わりの日に、今度はその本に拒んでしまったユダヤ人たちが立ち上がるという予言になっているわけなんですけれども、その中にこの西日暮里も入れられてるんですよ。すごいことですよね。ここの教会は初めての教会じゃないんですよ。ですね。いや、本当これはそうなんですよ。神がそうされてるんです。宣教の働きを神がするって決めてらっしゃるんです。どの教会もそうですけども、これ使わされてるんですね。で、世の終わりって書いてます。これもすごくミソで、なぜかって言ったら、イエス様がオリーブ山のところで、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと言ってます。イエス様戻って来られる終わりに、この御国が到来する終わりの時までですね、全世界にこの福音が述べ伝えられる、この述べ伝える働きの中に、私は責任取るよっておっしゃってるんです。私が共にいるよって言ってるんですね。だからこの働きに、まあ命令ですから加わんないと、命令ですよですね。それ、これ本当はマタイから飛んで使徒の働きを読まなきゃ時系列的にはおかしくなるんですが、もう一度ですね、戻ってマルコね、でマルコは幸いではないんですけども、誕生から始まらないで、30歳ぐらいの時から戻ってですね、でまたルカにも、いつまで行ってもこのその後がその後でヨハネ、それほどイエス様のご生涯を私たちは福音としているし、そしてこの方の生涯そのものが私たちの信仰の中身ですからですね、じっくりと見て、このイエス様が言われたように、私が命じたことを全てを守るように教えなさいということをね、私たちも守っていきたいと思っています。